今日はマルコの福音書第6章30節から44節です。このところではパンの奇跡のことが語られています。30節を見ますと、人たちはイエス様のところに来て彼らのなしたことを報告しました。そしてその時にイエス様は、あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと言われたわけです。なぜならばイエス様も弟子たちも食事をする暇さえありませんでした。しかし33節を見ますと、多くの人々が気づいて、そして徒歩で彼らよりも先に着いたとあるわけです。ですからどれだけ多くの人たちがイエス様を求めているのかというその姿を見ることができます。イエス様はどうされたでしょうか。34節に、彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであった。彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたとあります。群衆はまさに羊飼いのいない羊、誰も世話をしてくれず、また食べ物も得ることはできない。その様子を見られたイエス様は、彼らを深く憐れまれたということであるわけです。そしてイエス様のなされることは、多くのことを教え始められた。神の御言葉を彼らに伝えるということであったわけです。しかし35節に、すでに遅い時刻になったとあります。もう夕暮れとなり、日が陰っていく。食べるものがないわけです。ところがイエス様は37節に弟子たちに、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われました。人里離れたところですから、店はありません。十分な食べ物をどうやって手に入れるのか。あなた方であげなさい。それは不可能なことであったわけです。ところがイエス様は38節を見ると、行って見てきなさいと命ぜられました。そして彼らは5つのパン、そして魚を2匹見つけることができたわけです。他の福音書にも出てきていますけれども、これは小さな子供が持っていたお弁当であった。ですからこれを群衆に配るっていうことは全くの不可能なことであったわけです。ところがなんとイエス様は41節を見ますと、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。その小さなパン5つを、なんとイエス様は神を褒めたたえて裂いて弟子たちにお与えになったということです。その小さなパンを普通にちぎるならば、もう本当に小さなかけらになって全く空腹を満たすということはできません。ところが42節を見ると、彼らは皆食べて満腹したとあるわけです。しかも43節には、パン切れを12のかごいっぱいに集めたとあるわけです。ですからもうこれはもう幻でもなければ夢でもない。イエス様は確かにそのパンを祝福し、そしてまた彼らを満たされたということであるわけです。主の祈りの中に、日ごとの糧を今日も与えたまえというその祈りの言葉があります。神様は私たちの肉体をも満たしてくださる方であり、そしてまたそれだけではなくて、イエス様自身は私は命のパンであると言われました。そして人が生きるのはパンだけではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのである、そのように言われたわけです。ですから神様は私たちの肉体的空腹を満たしてくださり、そしてそれだけではなくて私たちの心をも満たしてくださる方である。神様はそのようなことを私たちになしてくださる方であるわけです。不可能と思えることがあったとしても、そしてこれだけのものが果たして役に立つんだろうか、そのように思われることもあります。しかしそれをイエス様の手に渡していくときに、イエス様は神を褒めたたえ 祝福し、そして弟子たちに与えられ、また集まってきた者たちは全てが満腹する、満たされる、そのような御業を行ってくださる方です。私たちはこのことを信じ、そしてまた私たちに委ねられているものを忠実に果たし、そして神様が満たしてくださる、このことを信じて、またイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。